ゴスペルシードのほんのりカフェタイム、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のゴスペル風の響きはゴスペルシードです。今日もいろいろなお話を聞いていただいてほんのりしていただければと思います。それではですね、今日も心ゴスペルの先日行われた心ゴスペルの音源から聞いていただきたいと思います。安らぎの宝、作詞作曲ダビデ前田さんで God is Love。
海は花が咲き乱れて、歌の季節がやってきた。長い冬は過ぎ去って、大雨も通り過ぎた。我が愛するもの、美しい人よ、さあ立って出ておいで、神様のラッコ。 God is love、 愛こそが全て。 God is love、 愛を信じ続けて。 God is love、 愛こそが全て。 God is love、 I love you。 やがて涙は枯れ
果て。ということですけども、まあ、前回のラジオですね、はるみさんお休みしたので、はいはい、心ゴスペルのことをね、だいぶあのあと、はい、コンサートのあとね、深く風邪をひいてしまいましたけどね。まあ心ゴスペルのことをね、なんか一言。
はい、私ね、当日熱が前日ぐらいからあって、風邪ひいちゃったんですよね。当日ももう本当にダミ声でどうなることやるかと思ったんですけれども、まあちょっと途中までハモらせていただいて、ちょっとあとは無理かなっていうところでは、やっぱりさすがにね、お聞かせできないような声になりましたので、ちょっとね、2曲目のサビの一番盛り上がるところでは私もピアノに専念させていただきまして、まあ、そっちの方でちょっと違うアレンジで厚みを出したような工夫をかけながらしていました。でも本当私ね、まあ出演者としても非常に感動していましたけれども、と総合的にね、リハーサルからその様子を見てたんですね、全部見ててですね。そしてなかなかね、出演者っていうのは その流れを全部丸々見るってことはないわけ で、でそれをリハーサルの時に私見まして、本当に感動しましたね。今回はいろんなチームと全くそのね、飽きの来ない、もっと見たいっていうね、たった1時間ぐらいにしか感じなかったような、すごくこういいコンサート、客観的に第三者的な目で見てもね、そんなだったかなと。まあ皆さんにはね、私たちゴスペルシードの歌がどのように映ったのかはちょっとそれはわからないですけれども、本当に非常に、自分的には入り込んだ状態でこう、魂がね、霊が揺さぶられるような感じでゴスペルをさせていただきました。
じゃあ次の曲いってみましょうか。
はい、風の響き3週から作詞作曲ダビデ前田さんで白馬です。どうぞ。
やがて来られる方は弓を持って国々を治められた勝利から勝利へ、栄光から栄光へ、白 従う。
はい、あのゴールデンウィーク中ということでですね、まあ、あと残り2日あるわけなんですけども、うん、多い人だって今回10連休2日と6日を休めば10連休になるんですかね、まあ、大型ゴールデンウィークのということなので、うん、いろんなところにね出かけた方もいるんじゃないかなと思うんですけども、私たちは5月の3日から4日仙台と郡山に行ってきました、はい、まあ、行ってきましたっていうか、これはね今日曜日に、うん、あの録音しているので収録しているので、うん、まあ、これから実際は行ってくるんですけどもね、はい、うん、まあ、あの今回東北に行くのは5年ぶりということで、
はい、そうです、ね、
まあ、これ先日もラジオの方で触れたんですけども、うん、東日本大震災の年にねやはりゴールデンウィークに行った以来なんですよね。
そうですね、
うん、でまあ今回は2カ所のデイサービスで、あの歌わせていただいて、うん、そしてねあの仙台と郡山の駅前でも路上ライブを行う予定なんですよね、
はい、
うん、あのなんかすごくやっぱりこう楽しみに、うん、待っててくださるということなんですよね。
たくさん頂戴しまして、はい、東北の皆さん、うん、
我々も本当に行くのが楽しみですね。
しし難しい、
まあ、あのちょうどね5月の4日私たちはまあ帰ってくる日なんですけれども、ちょうどなんか週間天気で見ると雨のマークがちょっとついてるのが気になるんですけどね、まあ、この金曜日も放送がなされた時にはどうなってるのかがね、もう分かっていると思うんですけれども、
うん、
だあのその5月の4日は井の頭公園のところでもステージがあって野外ライブがあるんですよね、はい、で大体あの20グループ、まあ、出演したんですけれども、
はい、
はい、まあ、それもこれからなんで様子を伝えることができないんですよね。こうもどかしいですよね、なかなか。まあでも本当にこのゴールデンウィークね、賛美隊がいろんなところに出て行っていく、やっていくるっていうね、時期でもありますけどもね。
日本語のゴスペルのチームですね。
はい。
はい、
まああと残り2日ありますから、あのぜひねホームページご覧になっていただいてね、うん、あのいろんな賛美グループがどんなことをやってるのか見ていただくのも、ね、いいかなと思いますね。
楽しみに。
はい、それじゃあ次の曲いきましょう。
はい、風の響き一周から作詞作曲佐藤翔子さんでジョイ。
すごく似たページになってまして、
すごくこう、
はい、
イメージチェンジですごくかっこいい、
そうですね、
うん、
であとあのずっと動画があのオープニング動画、うんうん、いつも流れてたやつが、はい、トップページの方でも、自動再生でずっと再生されるっていうのがパソコン版ではありまして、うん、でそれからブログコーナーの方がですね、うん、ピックアップコーナーっていう形で、うん、各ブログが 分かれて表示されるようになったので、はい、すごくあの各特集にアクセスしやすいような形になってまして、で生放送始まった時、礼拝の生放送ですね、生放送始まる時は日曜日だけ上に生放送配信中っていうのがバナーで出てくるっていうような、そういう今動いてますっていうのが分かるような、そういう技術も入れてたりとか、まあ、技術的にも見た目的にもだいぶ新しい技術を取り入れたページになってます。
最新の技術とスタイル ね、ということなんですけども、だいぶね変わって、変わっただけじゃなくてね、より分かりやすくなったということ、なのでぜひね、皆さんホームページアクセスしてみてください。また話変わるんですけど、ゴールデンウィークということですので、何かしらこう思い出皆さんあるかなと思うんですけど、はるみさんどうですか？
はい、そうですね、ゴールデンウィークは思い出しますね。昔はね、ゴールデンウィークといったら花見山公園っていうところがあって ね、このシーズンにピクニックに行ったことをよく思い出します、でね、東京なんかではもうその福島にある一つの山が人ん家なんですよ。 それがね、個人の山なんですよ。で、個人の庭なんですよ。それが観光地になったほど、こう散策もできて山道になって、もう手入れをですね、そのおじいちゃんが一人でやってて、それで、もうどんどん観光無料観光地にしてですね、どんどん本当にこう福島市ってそんな観光スポットないんですけど、ないんですよね、会津とかと違って、うん、ないんですよね。だからまあ福島市はそこが観光スポットのようなもんですかね。
そうですね、もう
この前なんか東京駅とか高円寺駅でも花見山、
花見山、
観光地として福島の PR とかやってましたね。
有名なね写真家が、秋元翔太郎っていう人かな、秋元さん
秋元さんっていうんですか。
そう、で写真家がその写真をね、桃源郷ということで、まあ個展を開いたら、もうそれで全国に広まって、もうすごいバスを連ねてみんなね、見に来るぐらいのものになっちゃったんですよね。
そう、昔は意外とね
ひっそりとしてましたから ね
知る人ぞ知る、知る、
そう、
地元の人しか、
でも本当に桃源郷っていう言葉がふさわしいような、
ね、
とこですよね。まあでも私たち地元のものから言えば、ちょっとそっとしてほしかったなっていうね、なんかやっぱこう知る人ぞ知るっていう桃源郷ですから、桃源郷にうじゃうじゃと人がいるっていうのはあんまりね、
観光バスだらけでね、すごいですよ、今、
花より団子じゃなくて、そういうところはねまた別に あったんですよ。でも本当に純粋に花を見るっていうところが花見山だったんですけどね、まあ時代も変わればやむを得ないんでしょうけどね。たくんどうですか？
そうですね、ゴールデンウィークといえば私祖父が電気屋を営んでまして、いわゆる電気工事とか、あといわゆるその町の電気屋さんみたいな形で、家電製品売ったりとか、そういう、仕事してたんですけども、で、その祖父の、電気屋さんのお店、まあ、祝日なんでお休みなんで、でそれで、そこの、お休みなんですけど、まあ、シャッターガッて開けて入れば、まあ、もう自分家みたいな形で、祖父が仕事し、祖父とか、祖父の兄弟のおじさんたちが、大おじさんたちが仕事してる中で、横で、ずっと、祖父が長男なんで、長男の孫が来たみたいな形で、いろいろ悪さしてたんですけど、でそれで遊びに来ては、片っ端から使い古された電池をですね、電池のテスターってあって、どれぐらい電池が残ってるかっていうのを見れるのがあってですね、それをこの休みの日になってゴールデンウィークになると電池の残量を調べに来るっていう変な子供をやってました。
昔からそういうIT 系じゃないけど技術系だったんですかね。
なんですか。なんかそのインジケーターが針が触れるのが ちょっと面白かったんですかね。
なんか、やっぱりいい声だったんですね。
で、それで、ちょっと電池、ちょっと残ってるのがあったら、うん、おじいちゃんこの電池もらってっていいって言って、うん、炭酸電池もらってって、その電池をミニ四駆にする。
ああ、ミニ四駆ね。はいはい。
っていう、ちょっと、この子供の日あたりは、電池を収穫に行くっていう、っていうことをしてました。
ミニ四駆ね、流行りましたからね。私はそうですね、まあいろいろあるんですけども、娘がちっちゃい時割と釣りに狂ってましてね、そうすると私は蒼天礼拝を釣りの現場でし
三平は
そして釣りをしてくるというようなことをやっててですね、この時期最高なんですよ。
川釣りですね、渓流釣り、
渓流釣り、
あゆとか、
まあ、アユは釣らないですよ、ヤマメイワナ、結構大物釣ったっていうのがやっぱりこの時期でございましてね。
そうあれですね、すっごいなんか私もうマニアにしかわからない世界なんですけど、尾が綺麗で全然切れてなくて大きくて色が綺麗なのに惚れ惚れしてるんですってですよね、
うん、ヒレピ
ーマニアはね剥製にした三平がいました。
まあ、未だにありますけど。
そう、今ね、ある。
あるんだけど、
とあるとこに。
なぜか、ね。オーブンですか、あれ。
うん、グリル。
グリル？
グリルの中。
グリルの中に入ってるんですけど。
一番使わない場所。ここだ、みたいな。
ちゃんと額にしたんですよ。結構な、立派なね。
ガラスがね、ガラス
で、剥製にしてくれた人は、これは家宝だよ。家宝。っていうぐらいに、うん、まあ、良かったらしいんですけど、もう時も、うん、ね、うん、経て、
で
額をかけるようなところもなく、
ダサく
で買っといて捨てるにもちょっと惜しいと、
惜しいと、
で晴美さんがグリルの中に入れると思いついて
焼かれますよ、
焼かないんだ、
うちは魚を焼かないんで、
焼かないから大丈夫、
あれ使わないでしょグリル、
ああ
モデルとして
一番使わなくないですか、
まあ、こう開けると焼き魚がのように見えなくもないんですけどねその剥製が
グリルはね、揚げ物を置く場所ですよあれは、もう本当に揚げ物を ね置くとこがないの、この間ヤマメがいてい
うこと、まあそんな思い出がありましたということで、はい、次の曲いってみたいと思います、はい、風の響き3週から作詞作曲茅野美代子さんで風の行方です。
風はどこから来てどこへ行くの、私へわかる言葉で示してください、豊かに流れいる祝福の風、主が導かれる場所へ立ってさあ行こう、空かかる虹、風をこの身に受けてあなたに委ね、風はどこから来てどこへ行くの、私がわかる言葉で示してください、
今日はゴスペルシードがお送りいたしました。最後までお聞きくださりありがとうございました。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちいたしております。ホームページにあるアドレスまでぜひぜひどんどんお便りをお寄せください。それでは明日はカム&ワーシップの皆さんです。では
さようなら。